ミスコミュニケーション例01 V vs A。 視覚派の V と聴覚派の A がいます。あの時あの人はどう言ったかということを二人で話しているとします。 V はその時のことを映画のワンシーンのように覚えています。周りの状況などもぼんやり覚えているので、あの時あの人はこんな感じのことを言ったと正確ではないかもしれないが、意味は合っていそうなことを言います。それに対してほぼ発言の言葉通りを記憶している A は、いや、あの時あの人は絶対に〇〇と言ったと正確さにこだわり譲りません。 V からするとイメージが合っているからいいじゃないか、同じようなものだと思うようなことです。しかし A からすると、曖昧にしか覚えていない、この人はいい加減だなと思うようなことかもしれないのです。例2、 K vs V。 体感覚派 K と視覚派 V がこれからの業務について軽く打ち合わせをしています。何でも頭の中で画像や映像に変換する V の頭の中は、映画のようにシーンがパッパッパッと切り替わります。何かについて話していたかと思えば、あ、そういえばと全く別の話に切り替えることも珍しくありません。これは本人にとっては画像つながりで自然なことですが、実は他のタイプからすると、どうしてそう話がコロコロ変わるのかとついていけないところでもあります。特に一つ一つの事柄に対してしっかりと時間を持ってから、その感覚とともに頭の中に取り込もうとする K にとっては、 V の話し方は話が変わりすぎてついていけないと感じることがしばしばです。え、ちょっと待って、さっきは〇〇について話していたよねと話の流れを何度も確認しようとします。しかし V からすると、さっきの話と関連しているのにどうしてわからないのかな、少し頭の回転鈍いのかもと面倒に思うことがあるのです。例3、 A vs K。 聴覚派の A と体感覚派 K が参加して企画の進め方について会議をしています。聴覚派 A は聞こえ方にこだわることから理論を重視します。企画や計画などについても理論的にまとまっているか、データとの整合性はということを非常に気になります。しかし実感重視である体感覚派 K からすると、そういったものはあまり意味をなさないものに思われます。そのため、そんな机上の空論よりもまず現場だ、とにかく行ってみよう、やってみようという方向に主張しがちです。これが聴覚派 A からすると、理論的じゃないと、まるで K の知性が低いように感じることでもあるのです。そして今度は K からすると、理屈ばっかりで実がないと批判したい気持ちになります。いかがでしょうか。このようなことが起こっているとき、もしあなたがそれぞれの感覚の違いを理解できていれば、相手が納得しやすいように言い方を変えたり、建設的な方向になるよう提案ができる確率が高くなります。今度は自分と違うタイプへのアプローチの仕方を考えてみましょう。各タイプそれぞれへの働きかけ方、仕事の上でのいろいろなコミュニケーションで日頃から自分と他人の VAK を意識しておくと違いがよくわかり、コミュニケーションの取り方に幅が出てきます。相手が注意を向けやすい、あるいは受け入れやすい言い方や情報提供の方法を工夫しましょう。それぞれへの働きかけ方の工夫例です。人数が少ない商談会議などで、 V の場合、何かを言葉で説明するよりもビジュアルで訴えることで関心が得やすくなります。画像やイメージシンボルになるものをできるだけ用意することです。業績の数字などは具体的に数字を言葉で示されるよりも、グラフや図解などの資料でどうなっているかが分かるようであると話が先に進めやすくなります。よく見てください、成功した瞬間が見える気がしませんかという言葉は相手の想像をかきたてる役割をします。目の前に青い海が広がってなどの情景描写がしてあげられると、相手にとっては実感が得やすくなります。見える、見通せるということで安心感を抱くので、まず全体像を示してから細部説明に入るということを順序にしましょう。 A の場合、説明が論理的であることが大事です。また相手が論理的であることを尊重していることを示すように、隅々で褒める、認めるということもポイントです。逆に、それはあんまり気にしなくても、いや、それにこだわる必要はないでしょう、などの否定する言葉は相手の聞く気を削いでしまったり、いたずらに反発を感じさせる可能性があります。機能、スペック、具体的な数字やファクトなど、文字や言葉の情報はできるだけ用意しておくといいでしょう。 論理的に話を進める上で全体の概要から細部へという流れは良いですが、細部が気になると一旦そこに納得してもらう必要が出てくるでしょう。そこで納得しないと前に進めない場合がありますので、細かい答えを用意することに注意を払います。 K の場合、サンプルの用意、実際に触ってもらうといった体験型のコミュニケーションが一番です。また実際に見えると分かります。ぜひ一度体験してほしいといった言葉は相手の関心を引きます。肌触り抜群でといった説明よりも、ふわふわの感触がほわっと柔らかい感じで頬に当たってのように、擬態語ふわふわのほわっとなどを使い、実際の感触を想像させやすくすると納得感が強まります。そして話をするときは、それが一方的な説明のときであっても、双方向の会話のときであっても、相手が腑に落ちたようにわかるまであまり先へ先へと話を進めないようにします。大きな会議、広告など大勢を対象としたときは、会議や広告などの多人数や不特定多数の人を対象として考えるときは、上のように一つ一つの対応は考えづらいでしょう。ですから、すべてのタイプに通じやすいコミュニケーションを考えます。大きな会議、図表やイメージ画像をできる限り準備し、具体的な数字をしっかりと捉える。自分のタイプに偏った言い方をしていることに気がついたら、他のタイプが好む言葉も混ぜるようにする。相手が腑に落ちるまでの時間を考えて間を取る。こんなことが考えられます。広告、それぞれのタイプが好む言葉を均等に混ぜ込むように工夫する。例えば、あなたが成功した姿が見えますか？あなたを称賛する人々の声が聞こえませんか？あなたの肌はその時あなたを包む熱気に触れ、ぐっと心の底まで熱い思いに浸れるはずです。こんなふうに何か一文考えたら、それぞれのタイプに合わせて文章を変形させてみると良いエクササイズになります。家庭、パートナー、教育面では、ビジネスだけでなくプライベートでもコミュニケーションが重要です。ここにも VAK の違いについて考える余地が十分にあります。これはよもやま話ですが、 A は愛の言葉を聞きたいので愛しているなどの言葉を求め、 V は愛を見せてほしいとプレゼントや献身的な姿など形にこだわり、 K はキスしたり抱きしめたりすることが愛の示し方と考えます。こんな話があります。パートナー同士のタイプが違うと、お互い良かれと思うことをしているのに、これらの違いにコミュニケーションでお互い不満を持つことも多いそうです。親子でも VAK のタイプは違いますので、知らぬうちのコミュニケーションギャップが生じる可能性があります。例えば、お母さんが V、 お子さんが K だと、叱る時などお母さんはパッパッパッと情景を切り替えながら、分かっているの？この前もこうだったよね。そういえばあの時もどうして反省しないの？と早いテンポで畳みかけます。それに対してお子さんはなかなか反省の色を見せられません。自分の中で一つ一つの言葉を咀嚼しながら聞いているので、まだ反省の態度を見せるような段階に進んでいないだけなのですが、それなのにお母さんは全然反省してない、分かってないとさらに怒りを感じるということが起こる場合があります。自分と人は違う、それを意識しながら自分のコミュニケーションを見直してみてください。いかがでしたでしょうか。パーソナリティを知る手がかりの一つ、 VAK3 つのタイプ、タイプの差がどんなふうに出るのか、そして自分と違うタイプの人と接するときにはどんな工夫が必要かなどについてご説明しました。タイプの見分け方も含めて理解していただけたでしょうか。 V の私は K の部下に話が通じにくいといつもイライラしていましたが、タイプの違いだったのがよくわかり、接し方を変えたらうまく意思疎通ができるようになりました。この VAK を知って上のような感想を漏らす人はかなり多いのです。いかに人間が自分を普通に考え、違うタイプの他人にできない話が通じないと思いがちかがわかります。職場で、家庭で、様々なコミュニティで違いに配慮し、よりよくコミュニケーションするには自分に何ができるか考えることが大切です。